おはようございます。ナーマンはユダヤ人ではありませんでした。いや、彼はアラムの人でした。そしてアラムの将軍として彼は多くの戦いに出、時にはイスラエルをも敵にして戦うことがありました。しかしこの第二列王記というイスラエルの歴史が書いてある書物にこの話が含まれて、ナーマンが主人公となっている場面です。本当のことを言いますと、私旧約聖書を読むときに本当に難しく感じることが多くあります。なぜかというと、この旧約聖書はほとんどいつものことですが、ユダヤ人たちの、あるいはイスラエルの視点から物事を語っているからなんです。イスラエルといえば、彼らが神様に選ばれた特別な民族ということを深く信じていたわけです。で、イスラエルは当時他の多くの国と同じく戦うこともありました。戦争で勝つと、それは神様がそうしてくださったと彼らは喜ぶわけです。また時には本当に心を痛めるような箇所があって、相手を皆殺しにしてしまう、そんな時も彼らはそれは神様からの命令と信じてそうなさったわけです。もちろん今生きる私たちはなかなかそういうことをなさる神様を想像するには難しさを感じるところがあるわけですね。しかしこの話の不思議なところというのは、意外にイスラエルとかユダヤ人の視線からではないということなんですよね。だってこのナーマンというのはイスラエルと戦う、要するに相手、敵国の将軍なんですよ。で、歴史の中でこの時代というのは明らかにイスラエルよりアラムが強かった時代なんです。その中で驚く言葉が一節にあるんですね。一節のところには、こう書いてあります。一節の後半になりますが、神様はその主君に重んじられているナーマンがいますね。そして、主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられることがあった。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたと。そう、神様がこのナーマンを用いてイスラエルの戦いで負けることをなさったと。意外なことが書いてあります。いや、逆転とでも言えるのでしょうか。しかしこの話を読んでいきますと、実は何度も何度もこういう驚くような逆転のような場面があるんです。次の2節には今度はイスラエル人の娘のことが書いてあるんです。小さい女の子、少女が出てくるんです。彼女はそう、この弱い人なんですけど、彼女に よって神様の力が表されるんです。ナーマンという人は力持ちでありながら大きな弱さを持っていました。それは病気だったんです。治すことのできない病気でした。その病気は役によって、言葉が異なりますが、いわゆる重い皮膚病だったんです。おそらく彼を見るにもその病気によって見にくい状態になっていたでしょう。もちろんその病気が及ぼす影響は大きかったと思います。ほとんど誰も彼に近づくことを嫌がっていたでしょうし、触ることなどはしなかったでしょう。うつるんじゃないかと思ったり、あるいは汚れてしまうんじゃないかと思って、まあこの日本で私たちは、他の国ほどお互いにこう人を触ったりすることは少ないかもしれませんけど、それでも皆さん想像してみてください。ずっと一生誰にも触られることがない、人を触ることも一度もない、握手をすることもできない、手を握ることもできない、もちろん誰も肩を揉んでくれる人はいません。友達が肩に手を置くことだってないわけです。日本の状況で想像すると、混んでる時の電車にはもう乗れません。空いていても乗って座ろうとしたら、必ず両側の席はいつまで経っても空いてます。ナーマンとその奥様の関係は想像することもできません。どうなっていたのか。とにかくこのナーマンはどんなに戦争の時に力があっても、この自分の病に関しては全く無力だったんです。人を殺すことも生かすこともできる、彼の一言で多くの兵士たちの命が決まるわけです。だけど自分を普通の人にする力はナーマンにはありませんでした。そんな力のないナーマンの前に、先ほど言いました若い娘がいたんです。女性、この女の子はナーマンがイスラエルへ戦いに行った時に捕まえてきて取り去っていった子なんです。戦争というのは私たち人間の一番悪いところを引き出すずさんなものですが、正直話のここまで進みますと私はもううんざりするところがあって、これ以上は読みたくない気持ちにさせられます。だってこの女の子どんな体験をしたんでしょうか。おそらく彼女はその住んでいる町、またその家がすべて破壊されてしまうのを自分の目で見て、場合によっては自分のお母さんお父さんが殺されることも見たかもしれません。そして取り去られていったのです、遠いところへと。その間兵士たちにどんなことされたのかは想像したくもありません。やがて彼女は遠い国で奴隷となるのです。このナーマンの奥様に仕える奴隷となるのです。当時の社会において彼女ほど立場の低い無力な人はいなかったでしょう。まずは子供です。女です。奴隷です。そして異国人なんですね。彼女ほど力のない人は いなかったでしょう。しかしこの話の中で彼女の声が知恵の声になるんですね。彼女の声によって主人がその全能の神様の方へと向けられるわけなんです。この力のない女の子が全能の神様に用いられて、そしてあの戦場ではものすごい力を持っているけど自分の病気を癒すことができない、無力にさせられているナーマンの病を癒してくださるのです。神様がこの女の子があのサマリアの預言者という一言、サマリアといえばそれはイスラエルです。イスラエルといえばそれはアラムによって倒された国、戦で負けた国なんですね。敵国です。そう、その無力となっているイスラエルとアラムとの 王様同士の会話がここで娘の一言によって始まるんです。だけどこの話での不思議な逆転はここで終わりません。もちろんこの二つの国の会話が始まるときにナーマンやアラムの王はその力強い国の常識とされているやり方でやろうとするんです。王から王への手紙があるんです。そして、高価なこう贈り物を用意するんですね。お金とか服とか。だけどそんなものでは、そんなやり方ではうまくいくわけがないですよね。結果的に何が表されるかというと、イスラエルの王も無力であるということだけなんです。だって彼にはそんな病気を癒すことはできるわけがありません。結果的にイスラエルの王はもうわざとこれは何か企んでるんじゃないかと、自分ははめられるんじゃないかと恐れることになるんです。やっとそこで預言者の声が聞こえてくるんです。この話の中で預言者エリシャは王様に、とにかくそのナーマンを私のところに送ってくださいとこう言うんですね。いや、初めてこの話の中で本当の力の声ですよね。結果的にナーマンはその預言者のところに行きます。だけどそこでまたびっくり、ナーマンにとっては考えられないような受け入れ方をされるんです。もう無礼というか非常識というか、彼のような立場の地位の人が体験することのないような、そんな受け入れ方をされるのです。預言者からは、彼はその病気のために多くの恥と屈辱を今まで体験してきたけど、それでもこれはひどいだろうと怒るのです。だけどそこでまたこの話の焦点は力のない人へと向けられるんですね。そう、ナーマンのしもべたちですよ。で、彼らはどうにかしてナーマンを説得しようとする。とにかく預言者の言う通りにしてみたらいかがでしょうかと。そしてやっとようやくいろんなぎくしゃくする中で最終的に神様の力と栄光が表されるんです。病んでいる人は癒されるんです。神様が掲示されるんです。ナーマンはその治すことのできなかった病気から癒され、そこから来た多くの恥と屈辱から解放されたのです。そして健康になるのです。再び 神様は意外な出来事を通してご自分を表してくださるのです。私たちは本当に予期もしないような意外な状況や意外な人物を通して神様が掲示されることを見ることが許されているのです。教会の中ではよく私たちはもうすごくこう成長に恵まれて成功した教会の話って聞きますよね。なんか韓国では何万人もの教会員がいる教会、私も行ってきました。あるいはアメリカですと何か教会開拓伝道で最初は10人しかいなかったけど2年も経たないうちに1000人を超えたとか、そんな教会も行ったことがあるんです。最近日本でもこんな話がありまして、皆さん聞いたことがあるでしょうか。カトリックの神父で春作神父っていう方がいるんですね。日本人の神父で、彼の説教がものすごいんだそうです。あまりにも多くの人々が、彼の都内にある教会ですけど、カトリックの教会ですけど、多くの人がやってきた。今でも彼は毎年100人以上の人に洗礼を授けてるんですね。まあそういう話を私たちが聞く、そして自分の教会に戻ると、ちょっとほど遠い事実がそこにあるわけですよね。だけどそれでも何かしらこう希望というか目指すものが示されるのかなということで、なんとなくこのキリスト教関係の新聞だったり雑誌にはこういう話が頻繁に載るもんですね。だけどね、聖書を見ると意外と全然内容の違う話の方が多いと思います。なんか神様のために奉仕するスーパースターみたいな人はほとんどいませんよ、聖書の中に。まあ、結果的にはそうなる人っていうのはいるかもしれませんけど、意外と聖書の話っていうのは、こんな人を用いるのかなと思うような人物が登場するもんなんですね。もう問題だらけのような人々をあえて神様は用いる場面が多くあります。あるいはこんな状況じゃうまくいくわけがないだろうと思うような状況の中で神様が働かれるような場面が多いんです、聖書には。そしてそんないわゆる物事をひっくり返してこう逆転するような神様の御業の中に、意外とこの世ではこう偉いと思われているよう、力強いと思われているような人が神の技によって低くされることもあるわけなんですね。そう、神様の国、天の御国、そういうところなんです。最初の人が最後となり、最後の人が最初になる。1961年のこと、東京の郊外にある町で、それまで祈祷会をしていた10人ほどの人たちが礼拝を、そう、教会を始めようと決心して礼拝をしました。最初は10人前後ぐらいでした。もちろん教会堂はありませんでした。その10人の中で開拓伝道の経験は誰も持っていなかったことでしょう。その指導者となっている人も宣教師の人でした。米国から来られた宣教師で、普段は学校の先生をしていたんですね。彼は人柄の素晴らしい方で、また教えるのが本当に上手でした。文学が大好きで、しかし牧会経験は全くありませんでした。そして最も不思議なことに、日本語がほとんど全然しゃべれなかったのです。私は子どもの頃から多くの宣教師に出会いました。中には本当に
この人こそ開拓伝道の賜物を持っていると言われている宣教師は何人かいました。共通点があるんですね。そういう宣教師には日本語が上手なんですよ。まあ、宣教師が初めて日本に来た頃はもうみんながみんな通訳者を用いて話をしていました。だけど1960年代になればある意味もうその時代が終わっていたんでしょうね。ほとんどの宣教師はまずは語学研修といってこう日本語を頑張って勉強して、で中には特別そういう賜物とか才能のある宣教師はなんとなくそれなりにこう用いられるっていう、まあ、それが普通とされていた時代だったんですね。宣教師がいつまでたってもこう通訳者を横につけるっていう時代はもう終わったかなって思う人もいたでしょう。だけどこの10人の熱心な人たちは本当に信仰深く歩み続けたのです。そしてそのリーダーとなる宣教師も忠実に御言葉を語り続けたのです。当時の教会開拓伝道のもう一つの基本的な、まあ、法則というか傾向は、ある程度教会が、立ち上がったらいち早く日本人牧師に委ねるっていうことでもありました。本当の意味でその教会を立ち上げて、人々を養っていくのはそれは日本人がやる仕事であって、宣教師はいわゆる種まきの仕事ということでした。だけどこの10人がいた集まりはそのやり方を取らなかったんです。実は30年間もその宣教師がそこに残ったのです。最後まで通訳者と共に立ちながら、まあ当時の開拓伝道に詳しい学者たちとかに聞いたらこれはあんまりよろしくないパターンだろうと言っていたかもしれません。だけど不思議なことに、その教会は、いや、この教会は成長したんですよ。でも、きっとこの中に今でも、その10人に加わっていた人たちがいるかもしれません。あるいは皆様の中でその10人のことをよく知っておられる方々もいると思います。そして、ここにいるほとんど全員がよく知っているのはその宣教師のことです。ブレア先生のことです。もちろんこの教会がここまで守られて成長したという多くの理由の中には大きな要素としてあるのは多くの人たちの犠牲的な奉仕です。間違いなくそれは大きいです。しかし最終的にそれを説明しようとしたら一つしか説明がないんですよ。それは神様がある意味意外な状況において意外な人々を通してご自分の栄光を表そうとされた、これだけのことじゃないでしょうか。神様はこの地においてこの教会においてご自分の栄光を表してくださいました。ナーマンはこの体験を通して神様への深い信仰の持ち主となりました。今日私たちもこの聖三択を囲って信仰を告白します。なぜかというとそれは私たちも神様の御業を見てきたからではないでしょうか。ここにおいてこの教会を通しての神様の御業を見てきたから私たちはこのようにして集まって共に信仰告白をするのです。 人間的には説明できない神様の御業を見てきました。神様は今も生きておられます。今も私たちの真っ只中で働いておられます。だから私たちはその神様に感謝と賛美を捧げるのです。イエス・キリストは私たち一人一人の主です。イエス・キリストはこの教会の主です。イエス・キリストはすべての過去のもの、現在のもの、未来のものの主でもあります。お祈りします。私たちには理解できないほど大きな愛と力と憐れみを持って働いてくださる御在天の神様、あなたの御業を感謝いたします。神様、私たちのようなものをあなたが一方的に愛してくださり、許してくださり、あがなってくださり、そして救ってくださり、用いてくださる、その素晴らしいご計画を感謝いたします。これからも主よ、どうぞ私たちがこんなものでありながらもあなたに作り変えられたものとしてあなたの栄光を表す日々を歩むことができますようにお導きください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。